もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は15日に閉会した6月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話を伺うのは産業建設常任委員会の菅原忠委員長と総務文教常任委員会の高橋和樹委員長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて、6月定例会が終了しましたが、11名の議員が登壇した一般質問をはじめ、さまざまな議案について審議が行われたと思います。今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。高橋委員長、概要を教えてください。
はい、その11人の議員に私も入ってますので、どうぞよろしくお願いします。今回の6月定例会はですね、5月30日から6月15日までの17日間の会期で行われました。初日には各種感染症の防疫作業等に対応した職員に対し、所要の手当、いわゆるお手当を速やかに支給するため、支払うためにの条例改正案と、それから除雪機械や消防車両の購入に関わる議案などが提案されました。また新たに地域おこし協力隊を受け入れるための経費や4回目のコロナワクチン接種にかかる経費などを盛り込んだ一般会計補正予算と、国民健康保険や市営温泉施設などに関する特別会計という補正予算も提案されたところです。
6月定例会の会期中に2度の追加提案があったとお聞きしましたが、菅原委員長。
はい、6月8日には除雪車両の購入にかかる契約案件や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方などを対象にした子育て世帯生活支援特別給付金を給付するための補正予算が追加提案されました。さらに最終日の6月15日には、長引くコロナ禍に加え、原油高、物価高騰の影響が市民の生活を圧迫していることから、市民全員を対象に市内商店で使用可能な商品券を配布するための経費や、公共交通や物資輸送等の事業者に対し燃料費の助成を行うための経費などを計上した補正予算が追加提案されました。
商品券については3月定例会で議論になりましたね。
はい、3月定例会で提案されたプレミアム付き商品券事業ですけども、以前この番組でもお話があったと思います。その時はですね、買える買えないというその不公平感に加えて、抽選方式というまたさらに不公平感が重なったもので、議会はその全ての市民に恩恵のある事業を求めて、関連する予算を減額しました。つまり否決したと、その部分について否決したということです。その後、今日に至るまでその議会と、市側との間でですね、この商品券事業の実施について、協議を重ねてまいりました。その後5月13日に開催された臨時議会において、市民全員が購入できる販売数として、ワンセットの販売額を、5000円と買いやすい単位とするなど改善された案が示されました。その後可決されております。そしてこの度の6月定例会で市民全員に5000円の商品券を配布する事業が提案されました。
市民全員が購入できるプレミアム付き商品券と市民全員に配布される商品券があるんですね。さて、次に各常任委員会での議論の内容についても聞いてみたいと思います。まずは産業建設常任委員会から菅原委員長、お願いします。
はい、私たちの委員会では横手イースト駐車場敷地内に立体駐車場を建設するための契約に関する議案が付託されました。 建設予定の駐車場については駐車台数が立体部分が221台、平置き部分が72台の計293台、管理についてはゲート管理の無人駐車場となる予定で検討しているとのことでした。委員からは積雪の状況などで施工内容に変更が生じた場合、契約額は相手方との協議により変更となるのかとの質問があり、工期については書類作成等を含め1月31日という設定をしている、降雪前の工事完成を予定しており雪による影響は想定していない、工事費の変更については契約額の範囲内で可能だと言われております。今後金額に影響するような変更があった際は改めて協議するということになりますが、現時点では想定していないとの答弁がありました。
ここ横手鎌倉 FM のスタジオ近くに立体駐車場を建設する契約案件ですね。その他どんな案件があったんですか？
はい、除雪機械5台の購入に関する案件がありました。審査では古くなった機械の処分について質問があり、除雪機械の更新には交付金を活用しており11年以上経過したものが対象となっている、古い機械については使用できるものは所管外を行い公共施設駐車場などの除雪に使用しているが、さらに古くなったものについては町内協議の後ホームページで公表入札会で売却するという流れになっているとの答弁がありました。つまり下取りはしないということなんですね。そして募集しても除雪作業員がなかなか集まらないという状況の中でワンオペレーターでの作業となる可能性もあるが、その方向性はという質疑もありました。新しい機械を購入した際はメーカーによる説明会や練習会を開催しているほか、熟練の作業員から新規作業員への技術伝達を行っている、作業員の確保は難しく今後はワンオペレーターの方向にならざるを得ないが、更新する機械にはバックモニターとドライブレコーダーを装備することとしており、安全性の確保に努めているとの答弁がありました。市の保有台数は現在155台で、交付金対象が62台、一般財源が93台といった状況になっております。
限られた人数で安全に除雪するために対策が取られてるんですね。次に総務文教常任委員会の審査内容について高橋委員長からお願いします。
はい、総務文教常任委員会では旧三内中学校の財産ですね、いわゆる校舎を、無償貸し付けおよび減額貸し付けするための議案がありました。市では空き公共施設の利活用を図るにあたり、ここ大事なんですけれども、地域活性化に資する事業については、減額貸し付けを行っています。今回は平成30年の4月に閉校しました旧三内中学校について建物は無償で、そして土地については減額貸し付けしようとするものでした。これについて委員からは事業者からはドローンスクールや市民交流カフェスペースといった提案があったが、それに対して市が補助する考えはあるのかとの質疑がありました。当局からは事業の実施にかかる部分に関する補助はなく事業者側で全て実施していただくことになるとの答弁がありました。また万が一途中で返還するとなった場合についての質疑があり、期間内の返還については事業者の意向があれば受けざるを得ないと考えている、施設の現状回復について条項はあるが詳細は記載していない、改修の程度にもよるため相手方と協議をしながら進めていきたいとの答弁がありました。
施設の現状回復について詳細があった方がお互いのためなのかなとは個人的に思うんですが、
はい、そうですね、
まずは返還することなく順調に経営が進むことを願っております、
はい、そうあってほしいです、はい、
その他の案件についても教えてください。
はい、教育費の補正予算の審議で、ICT に関する教育推進アドバイザーについての質疑がありました。質疑は、普段の授業では ICT 推進の教員を中心に進めている、ICT を活用した授業改善支援事業は、秋田県の事業であると、県南の中学校では唯一横手南中学校が指定校となっている、今年度と来年度公開授業研究会を行うことが決定しているため、その前段として秋田県がアドバイザーとして、委託している鳴門教育大学の教授に助言をいただくこととしている。今回の、補正予算は教授を横手に招聘するための費用やオンラインで相談する際の費用を計上したものであるとの答弁がありました。
ここでもどんどんデジタル化が進んできてますね。はい、
その通りです。
では本会議での採決の結果はどうだったんでしょうか。
はい、15日の最終日の本会議では、初めに各委員会に付託された案件の、結果報告を受け、市長提案の議案21件を可決、そして貨物自動車運送業者への燃料コストの補填措置に関する陳情書1件を採択としました。その後さらに追加された案件で、商品券配布や公共交通や、物資輸送事業者への燃料費助成を盛り込んだ補正予算案が、議題となり、審議の結果全会一致で可決されました。
最終日には議会提案の意見書案もあったようですね。
はい、水田活用の直接支払い交付金の見直しに関する意見書を国に提出する機会案を議員全員により提出しました。令和4年度から今後一度も5年間水張りをしない、水田については水田活用の交付金の対象外とするといったようなものです。これに対して農家所得の減少や米の余剰生産による米価の下落が心配されるだけでなく、営農意欲の喪失や耕作放棄地の増加による農地の荒廃拡大など地域農業の基盤維持に支障をきたす恐れがあることから、地域の基幹産業である農業とその担い手を守るための措置を国に要望するというものであります。これも全会一致で可決されました。
さて、そろそろお時間ですので、最後にお一人ずつリスナーの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。まずは菅原委員長、お願いできますか。
はい、前回に引き続き高橋委員長とコンビの放送となりました。本当はもっと崩れた秋田弁も話せるわけなんですけれども、皆さんと親しくお付き合いを願えればと思います。議会では皆さんとの、話し合いをしたいと思っておりますので、どうか議会事務局の方へ申し込んでいただければと思っております。
続いて高橋委員長、お願いします。
はい、今菅原委員長から話ありましたけども、昨日菅原委員長とちょっと今日の件について相談しまして、普通に共通弁で原稿を読んでいいのかなと、そういう相談をしたところです。普通にその、方言も交えながら喋れないかという話もしたんですけども、逆に市民の皆さんに失礼なんではないかとか、放送法に接触するんではないかと、そんなことを言いながら、今日は最終的に、普通の形でやらせていただきました。黙ってても黙ってますんで、バリトン伊藤さんみたいにですね、ああいう柔らかい感じでできればなと。で、私考えてみれば学校で共通語って習わなかったのでなかなか上手じゃないので、この後何回出れるか分かりませんけれども、次回からの課題とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、大変分かりやすいお話の仕方で、はい、よかったかなと思います。はい、今回は15日に閉会した6月定例会について、全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、産業建設常任委員会の菅原忠委員長、そして総務文教常任委員会の 高橋和樹委員長からお話を伺いました。お二方、今回もありがとうございました。
失礼しました、
はい、どうもありがとうございます。失礼します。
次回の放送は7月11日です。7月15日発行予定の議会だより第72号について平賀中学校美術部の皆さんと一緒にお送りします。また6月定例会を傍聴した朝日小学校6年生へのインタビューをお届けしますので、ぜひお聞きください。